恐れながら陛下、すべて書物に書いてありますことをそのままお持ちになってはなりません。あれはこしらえごとでございます。いわば妖術魔法の類でございます。いや、しかし、私がこの鳥のことを読んだ本というのはと、皇帝はおっしゃいました。衛生文部なる日本皇帝より送られたもので、それに嘘偽りの書いてあろうはずはないぞ。私はぜひともさよなき鳥の声を聞く。どうあっても今晩連れてまいれ。彼は私の第一の気に入りであるぞ。それゆえその通り、取り計らうにおいては、この宮中に仕える誰かれ残らず、夕食の後横っ腹を踏むことにいたすから、さよう心得よ。陳ペと侍従長は申しました。それからまたありったけの階段を上がったり降りたり、廊下や広間を残らず駆け抜けました。御殿の役人たちも、誰でも横っ腹を踏みにじられたくはないので、その半分は一緒になって駆け回りました。そこで世界中が知っていて、御殿にいる人たちだけが知らない不思議なさよなき鳥の創作が始まりました。とうとうおしまいに、役人たちの捕まえたのは、お台所の下働きのしがない娘でした。その娘はこう言いました。まあ、さよなき鳥ですって。私はよく知っておりますわ。ええ、なんていい声で歌うでしょう。毎晩私は、病気で寝ているかわいそうな母さんのところへ、ごちそうのお余りをいただいて持っていくことにしておりますの。母さんは湖水の淵に住んでいましてね。そこから私が帰ってくるとき、くたびれて林の中で休んでいますと、さよなき鳥の歌が聞こえます。聞いているうち、まるで母さんに頬ずりしてもらうような気持ちになりましてね。つい涙が出てくるのでございます。これこれ女中と侍従長は言いました。お前にお台所でしっかりした役をつけてやって、お上がお食事を召し上がるところを拝めるようにしてあげる。その代わり、そのさよなき鳥のいるところへ案内してもらいたい。あの鳥は早速今晩、午前に召されるのでな。そこでみんな、その娘について、さよなき鳥がいつも歌うという林の中へ入っていきました。御殿のお役人が半分まで一緒についていきました。みんながぞろぞろ並んで歩いていきますと、一匹の雌牛がもうと鳴き出しました。やあ、と若い小姓が言いました。これでわかったよ。小さな生き物にしては、どうも珍しくしっかりした声だ。あれなら確か、もう千聞いたことがあるぞ。いいえ、あれは雌牛がうなっているのよ。と、お台所の下働き娘が言いました。鳥のところまでは、まだなかなかですわ。今度はカエルが沼の中で、ケロケロと鳴き始めました。立派な声だと、皇室好きの説教師が言いました。これどこかにさよなき鳥の声を聞きつけましたぞ。まるでお寺の小さな鐘が鳴るようじゃ。いいえ、あれはカエルでございますわ。と、お台所娘は言いました。でも、ここまで来れば、もうじき鳥も聞こえるでしょう。こう言っているとき、ちょうどさよなき鳥が鳴き始めました。あ、あれです。と娘は言いました。ほら、あそこに止まっているでしょう。こう言ってこの娘は、向こうの枝に止まっている灰色した小鳥を指さしました。はてね、と侍従長は言いました。あんな様子をしているとは思いもよらなかったよ。なんてつまらない鳥なんだ。我々後期の者が大勢そばに来たのに応じて、羽の色もなくしてしまったに違いない。さよなき鳥ちゃん!とお台所娘は大きな声で言いました。陛下様がぜひ御前で歌わせて聞きたいとおっしゃるのよ。それは結構この上なしですとさよなき鳥は言いました。そうして早速歌い出しましたが、その声の良さと言ったらありません。まるで針匠の音じゃなぁと侍従長は言いました。あの小さな喉がよくも動くものだ。どうも今まであれを聞いていなかったのが不思議だ。 あれなら宮中でも上々のお首尾じゃろう。陛下様の御前ですから、もう一度歌うことにいたしましょうかと、さよなき鳥は言いましたが、それは皇帝ご自身、そこの場に来ておいでになることと思っていたからでした。いや、あっぱれなる唱歌師さよなき鳥くん、と侍従長は言いました。今晩宮中の宴会に君を招待するのは大いに喜ばしいことです。君は必ずその美しい声で我が永世文武なる皇帝陛下をうっとりとさせられることでござろう。私の歌は林の青葉の中で聴いていただくのに限るのですがね、とさよなき鳥は言いました。でもぜひにという陛下のお望みだと聞いて、いそいそついていきました。